中国共産党には支配か奴隷しかない。これはね、私その通りだと私はずっと思ってるわけですね。要するに、まあ、人民のね、まあ、国民というか人民は奴隷的な扱いなわけです、はい、で支配層っていうのは何百兆でもいくらでも動かせるし、自分のポケットに見れるようなことができるという、まあ、そういう状況になってるわけですね。でさらにおっしゃっているのは、全てがお金に直結しているということを、うん、やはり宗教心がある人は金様じゃなくて神様なわけですよ。ところが中国は神様が金様なので、だから全てが金に直結してるっていうのは、私もずっとそれを書いていたことなので同じ内容で、で中国はマルキズムを中心とした世界ネットワークになっていて、そのサプライチェーンというのは中国に全て還流するシステムになって、だから中国の北京が胴元になって、はい、例えば日本に工場があろうと、まあ、そのどっかに工場があろうと、うん、その利益の吸い寄せる先というのが中国共産党の、うん、まあ、北京に戻ってくるシステムになっているということをおっしゃっているわけです。ですからあのドイツなんかも言っているのは、中国はウィンウィンって言うけど二度勝つと、自分たちが一人で二度勝ちしていると、だから全然人にシェアをするではなくて、
お互いにもウィンウィンじゃなくて、
そうウィンウィンって二度勝っちゃうみたいな。だからまさにこれはそういうネットワークシステムは中国共産党がそのように世界で作っているということをおっしゃっているんですね。これは私は中国共産党が胴元になっている経済システムって言ってる言葉と一緒の言葉だと思うんですね。さらに面白いのが、中国の一帯一路構想はかつてのイギリスの東インド会社の応用編、その逆バージョンであると。要するに19世紀っていうのは中国がその搾取の方でやられてしまったけど、はい、それを逆バージョンで応用していると。当時はまあインド、中国、東南アジアというものがその対象だったけれども、中国共産党が世界の人間をそのように奴隷化して搾取するシステムを作っていて、これ東インド会社の応用編だと。で、ああなるほど面白いと。で、あと中国製造2025はまあサプライチェーンで、欧米日の高度な生産技術を全部北京がまああの略奪というか吸い上げて各国市場に販売していくということを彼らは考えているんだと。だからとてもこの中国製造2025というのは危険な思想であるということをおっしゃっていたんです。